ヨハネの福音書5章の30節をお開きください。聖書はキリストは誠の神であると教えています。誠の神は私たちの肉眼で見ることはできません。神を見た者は誰もいません。しかし見えない神が見える形で人となって来られました。この方が私たちの救い主であり、主であり、神の子イエス・キリストです。イエス様は私たちを罪から救うために神が人となって来られたお方です。イエス様はご自身もご自分を神と等しい方、神ご自身であると主張なさいました。それでユダヤ人たちはますますイエス様を殺すようになりました。そこで前回の箇所でイエス様はご自分が神と等しい方であることを証言なさいました。まず神の御心を完全に行うことができるからでした。イエス様の技を見れば神と等しい方であることがよくわかります。そして死人を生かし命を与えることができる力があるからでした。またすべての罪の裁きを下す権威が与えられているからでした。それはすべてのものが誠の神を礼拝すると同じようにその一人子神の子イエス・キリストを礼拝する敬うためでした。すべてのものはよみがえって信じる者は永遠の命を受け信じない者は裁きを受けます。このようにイエス様はご自分が神と等しい方であることを証言なさいました。今日の箇所では他の人の証言によってイエス様だけではなくして他の人がどのように証言しているのかその証言によってイエス様が神と等しい方であることを証明しています。今朝はそのことについて一緒に学んでいきます。5章の30節の御をまず一緒に朗読しましょうか。ご一緒にどうぞ、はい、私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず私を使わした方の御心を求めるからです。私は自分からは何事も行うことができません。イエス様は38年もの間病気にかかっている人を癒しました。そして床を取り上げて、歩きなさいそのように言われると彼は歩き出したわけで、ところがその日が安息日だったので宗教指導者たちは怒ったわけですよね。迫害したわけです。どうして自分たちの規定を破るのか、安息日は何もしてはならない、そのような彼らの規則を破ったと判断したわけです。しかし安息日は人が休むために神によって定められたものでした。休むためなんです。人のためなんです。で作られた神は休む必要がありません。ですからイエス様はこう言われましたね。私の父は今に至るまで働いておられます。創造の技は完成させたので休んだわけでもそれ以上はいらないわけでも管理維持は必要なわけで、そして人々を救い憐れみを示すために神はずっと創造の方から時から今に至るまでずっと働いておられます。ですから私も働いているのですとおっしゃった。このため宗教指導者たちはますますイエス様を殺すようになりました。そこでご自分が神と等しい方であることを前回の17節から19節までそのことを証言なさったわけですね。この今読んだ30節というのはそれまでのこれまでのまとめであるわけです。イエス様は私は自分からは何事も行うことができませんと言われました。イエス様はご自身に何かをする力がないという意味ではありません。すでに学んだようにイエス様は神と等しい方です。力においても等しい方です。そしてこの世界の作られる前から世の始まる前から父なる神と共におられたお方です。私たちを罪から救うためにご自分を低くされて私たちと同じ人となって来られました。 100% 神であり 100% 人間です。イエス様は父なる神と一つなる方、 神と等しい方です。しかしもしイエス様が自分勝手なことをなさったのであれば、父なる神の考えと違う、父なる神が望んでおられることと違うことをなさるのであれば、それは神と一つではない、神と等しい方とは言えないわけです。しかしイエス様は完全に父なる神の御心に従って全てのことを行われました。38年もの人が横たわっているその人を癒すことは神の御心でした。ですからイエス様はそのことを正しい判断をなされて父の御心を行われたわけですね。で、父から聞いた通りに裁き判断するので、その裁き判断は全て正しいわけです。判断も正しいし、罪に対する裁きも全て正しい。イエス様は父なる神の御心を全て知っておられるので、全てを正しく裁くことのできる方です。イエス様の望まれることは父なる神の望んでおられることであり、父の御心を完全に行われました。父の御心でないことは何事も行うことができなかったわけです。完全に父と一つでした。一つですからいつも一致しているわけです。一つですからいつも調和があるわけです。ですからイエス様はここでご自分は神と等しい方、私は神と等しいものである、父と私は一つである。そのように証言なさいました。もし31節、私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。ここでイエス様はご自分の証言は真実ではない、そういう意味で言われたのではありません。イエス様の証言はいつも真実です。ヨハネの8章をちょっと開いてみてください。そこの14節でイエス様は答えて彼らに言われました。14節見ると、もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は何て書かれてますか？真実です、と言われました。イエス様は真実な方ですから嘘をつくことできません。真実な方は真実を語るわけで、その証言は真実です。私はどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのかも知りません。イエス様はご自分のことを神と等しい方、神ご自身であるとご自分で証言なされました。イエス様は真実な方ですから、その真実は証言は真実です。さあ戻りましょうか。しかし私たちがその証言を信じるために、あえて第三者の証言が必要となるわけです。それは聖書に書かれている通りです。旧約聖書の申命記の19章の15節にこう書かれています。どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。どんなことも一人の証人、一人の証言では証明されない。と、何が必要なのか、複数の証言が必要ということですね。ですから続けてこう書かれています。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならない。私がいくら自分のことを、私はこういうものです、ああいうものですと言っても、自分では真実だと話していたとしても、聞いてる側は本当かどうか確認が必要なわけですよね。で、確認するためには私のことを第三者が証言することによって、確かにマサルさんが言っていることは真実なことを言っているということを確認できるわけです。あなたのこともあなたの周りの人のこともそうですね。その人自身が言っていることではなくして、その人が言っているのを周りの人が同じことを証言するかどうかになるわけです。一人の人の証言では真実あるかは証明できません。聖書はそのことを教えているわけです。第三者のいつも証言が必要であって、その 第三者の複数の証言によってそのことは真実であることが証明されるわけです。さあここでイエス様はご自分のことを神と等しい方であると私たち前回学んだわけですね。誰が証言なさったんですか。ご自分で証言なさったわけです。イエス様が証言なさることは真実な方ですから他の人は証言必要ないわけですけど、しかしイエス様はあえて私たちがその証言が真実であること、第三者の証言を紹介することによってその証言が真実であることを証明していくわけです。それが32節から今朝は40節までそのことを一緒に学んでいきたいと思いますけれども、32節でこう言われました。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知ってます。イエス様はご自分で神と等しい方、神ご自身であると証言なさいました。そしてイエス様が神と等しい方であることを証言する方が他にあるのです。複数の証言があるのです。そしてその方とは誰のことですか。ここでは父なる神のこと、まことの神ご自身のことですね。イエス様が神の子であること、神と等しい方であることを証言するのは神ご自身です。最高の証言者です。神は真実なお方です。偽りを言うことができません。ですからその方の証言は真実です。神はどのようにキリストが神と等しい方であると証言したのでしょうか。4つあります。まず第1つ目、1番目に33節、あなた方はヨハネのところに人をやりましたが彼は真理について証言しました。第一に神はバプテスマのヨハネを使わしてイエス様が神と等しい方であると証言なさいました。バプテスマのヨハネのことを覚えてますよね。彼は旧約聖書最後の旧約の最後の預言者として神から使わされた人でした。から人が使わしたわけではありません。神が彼を使わしたわけです。証言者として使わしました。彼の証言は何でした。イエス様を見て彼はこう証言しましたね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とイエス様を指して彼はそのように証言したわけです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。彼は荒野で現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに来て自分の罪を告白して彼からヨルダン川でバプテスマを受けるわけです。もう国家的な霊的なリバイバルが起こりました。でそれで黙ってなかったのがユダヤの指導者たちでした。彼らはここにあるようにヨハネのところに人をやりましたと。祭司とレビ人が調査のためにヨハネのところに使わされるわけですね。私たちすでに一章で見たように彼らはバプテスマのヨハネに尋ねるわけです。あなたどなたですかと。ヨハネは何と答えましたか。私はキリストではありませんとはっきりと。私はキリストではありません。彼らは聞きまして、では一体何ですか、エリアですか。彼は言いました、そうではありません。じゃああなたはモーセのような預言者なんですか。彼は答えました、違います。では一体あなたは誰なんですか。私は預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声ですと彼は言ったわけです。私はキリストではありません。私の後から来られる方がその方で、私はその人の靴の紐を解く値打ちもないほどです。その方が来るとあなた方に 聖霊によってバプテスマをお授けになります。言ったヨハネはその道備えをするだけであって、彼が生まれ変わらせるわけではないわけです。霊的に新しく生まれさせるのはイエス・キリストで、その方が御霊によってあなた方を新しく生まれさせることができる方です。そのように彼は証言したわけですよね。そのことをイエス様はここでおっしゃっている。彼は33節の後半ですね、ヨハネは真理について、イエス様が世の罪を取り除く神の子羊キリストであると証言しました。と言っても34節、私は人の証言を受けるのではありません、私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。バプテスマのヨハネはイエス様が世の罪を取り除く神の子羊であると証言しました。と言っても私は人の証言を受けるのではありませんとイエス様は言われたわけですね。イエス様はヨハネの証言を必要としなかったわけです。というのは、ご自分が誰であるのかをイエス様はご自身は知っておられたので、あえてヨハネがあなたこそ世の罪を取り除く神の子羊ですと証言しなくても、イエス様はご自分のことを知っておられるので、何のために来られたのかよく知っておられたわけです。彼が証言したからそうなのではなく、イエス様を知ってて、だからイエス様のために彼は証言したのではなく、彼が証言したのは人々のためであったわけです。この信じないユダヤ人たちのため、そして私たちのため、すべての人のためにヨハネは証言したという。すべての人がイエス様が誰であるのか、証言者が必要なわけです。人の証言が必要なわけです。それは人から使わされた人ではなく、神から使わされた預言者が必要で、その預言者がバプテスマのヨハネで、彼の証言は、見よ、世の罪から取り除く神の子羊がこの方です。彼が証言した方がこの方なんです。で、イエス様はその証言は必要なかったわけですけど、私たちのために、彼は使わされたわけで、何のためだと言ってますか？私たちがキリストを信じて、なんて言われました？救われるためっていう。私たちが救われるためにバプテスマのヨハネは証言したという。彼は燃えて輝く灯火であり、35節、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。バプテスマのヨハネは燃えて輝く灯火でした。ランプのようなものでした。来週はキャンプなんですけど、キャンプの楽しみの一つはキャンプファイヤーがあるんですね。まあ、毎年大人も子供も楽しみにしているわけですけど、真っ暗な中に火が灯るだけで、なんか楽しい気分になってくる。でもっと楽しいのは、その後にはマシュマロをみんなで焼いて食べるのが楽しみなんですけれども、キャンプファイヤーっていいですね。今時火が燃やせるこの海や山っていうのはないわけで、その北山荘だけは消防署の許可が下りてて、そこでキャンプファイヤーができるんです。まあキャンプファイヤーだけでも行きたいなと思う方は、日帰りでも大丈夫ですので、どうぞご参加ください。火っていうのはいいですよね。で、真っ暗な中にその火が灯される希望の光であるわけで、人々は真っ暗な中で何百年も神は沈黙なさるわけ。旧約聖書から神は沈黙をなさいました。救い主を使わすことを予言なさいましたけど、神の沈黙が何百年も続くわけです。そこに突如として荒野で登場したのがバプテスマのヨハネだったわけです。暗闇の中に灯火が、ランプが灯されました。彼は輝く灯火でした。そのようにイエス様は彼のことを称賛されているわけです。人々の心に希望を与えるわけです。この人が期待のメシアではないか、ヨハネの証言は私はそうではないと。彼は光ではありませんでした。すなわちキリストではありませんでした。光について、キリストについて証言するために来ました。それは彼の証言によってすべての人がキリストを信じて救われるためでした。人々はヨハネの活躍をしばらくの間って書いてあります。楽しみました。 もう国家的にフィーバーするわけですよ。もう続々と彼のところに行くわけです。しかし面白くない人たちがいたわけですよね。それがユダヤ人の指導者たちでした。宗教家たちは非常に嫌いました。最も嫌ったのがヘロデ王だったわけです。彼は自分の性的な罪を責められてヨハネの首を落としました。ヨハネはしばらくの間燃えて輝く灯火であったわけですけど、その灯火は消されました。しかし36節、しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について、父が私を使わしたことを証言しているのです。イエス様が神と等しい方であることを証言なさるために、神は第一の証言としてバプテスマのヨハネを使わしました。彼は見よ、世の罪を取り除く神の子羊であるとイエス様のことを証言しました。しばらく輝く灯火であって、その灯火は消されました。しかし誠の光が来られたわけです。第二に、神はイエス様の御業を通して、奇跡を見ればイエス様が神と等しい方であることがよくわかります。神はそのようにキリストの技を通して証言なさいました。イエス様のその奇跡を見れば、技を見ればイエス様が神と等しい方であることはもう明らかですね。私たちすでに見たように、イエス様は何もないところから水をブドウ酒に変えました。2章でカナの結婚式でそれを見たわけですね。そして4章では王室の役人の息子を遠くにいながら、その場ではなくしその場にいないのに、イエス様はあなたの息子は癒された、イエス様が言ったその時刻に遠くにいたその息子は死にそうだったわけですけど癒されたわけです。そしてこの5章においては38年もの間病気で伏せっている人をイエス様は癒しました。このあと6章に行くと5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養う奇跡を行われます。さらに嵐のお腹、水の上を、湖の上を歩かれます。マレツキの盲人を9章に行くと癒されます。10章あたり行くと死んで4日も経つラザロを死人の中から生き返れます、生き返らせます。イエス様は多くの奇跡を行われました。でイエス様の行われた奇跡をいちいち書き記すならば、世界中に書かれた書物もそれを収めることができないと、このヨハネはこの福音書の最後の方でそのことを書き記すぐらい、たくさんの奇跡をイエス様はなさいました。イエス様の行われた奇跡、その技を見ればイエス様が神と等しい方であること、神から使わされた方であることは明らかです。3章で見たように、ユダヤ人の指導者誰でした？ニコデモが夜イエス様のところに来て言いましたよね。彼はこう言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師あることを知ってます。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんと、彼ははっきりと、ユダヤ人の指導者の一人であるニコデモはイエス様の技は神のなさることであると認めたわけです。でも彼はまだイエス様が誰であるかはっきりと分かりませんでした。新しく生まれてなかったからです。イエス様はご自身もこの後ヨハネの10章の37節38節でこう言われます。もし私が私の父の御業を行っていないなら私を信じないでいなさい。口だけでそう言ってるのであれば信じなくてもいいっていうこと。しかしもし行っているならたとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。もう技を見れば私が誰であるかは明らかであるっていうことです。それは父が私におられ私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためですとイエス様は
言われました。
私たちがそのことを知るために、神と一つであることを知るためにイエス様はたくさんの技をなさったという。同じヨハネの14章の10節でこう言われました。私が父におり、父が私におられると、私が言うのを信じなさい。さもなければ、技によって信じなさいという。技によって信じなさい。このようにイエス様の技を見れば、その奇跡を見れば、イエス様の生涯を見れば、イエス様が誰であるかは明らかなんです。神の子であり、神と等しい方であることは明らかです。第3に37節ご覧ください。また私は私を遣わした父ご自身が私について証言をしておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿も見たこともありません。38、またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が遣わしたものをあなた方が信じないからです。神がキリストは神と等しい方であることを証言なさいました。第一の証言はバプテスマのヨハネでした。見よ、世の罪を取り除く神の子羊であると証言しました。第二はイエス様の御業を見ればイエス様が神と等しい方であることは明らかでした。第三は神ご自身がキリストは神と等しい方であると証言なさいました。イエス様が洗礼を受けられた時、天から声がしました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。マルコの一章の11節です。そしてイエス様がペテロとヨハネとヤコブを高い山に登られた時に天から声がしました。マタイの17章の5節です。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを何て言われました？聞きなさいと。彼の言うことを聞きなさい。キリストに聞くこと、これが神が望んでおられることです。このように神はご自分の一人子であることを証言なさいました。しかし天からの声は弟子たちは聞きましたが、人々は聞くことができませんでした。この宗教指導者たちはまだ一度もその御声を聞いたことがありません。見姿も見たことはありませんでした。直接神を見たことがあるのは神の懐におられる神の一人子だけなんです。その方が人となって来られて、父なる神の身元で見たこと、聞いたことをお語りになりました。誰も見たことありません。ただ父の懐におられた方が人となってそのことをお語りになったわけです。そして多くの技、奇跡を行われました。しかし宗教指導者たちは信じませんでした。彼らは神を信じていると言いながら、神が使わされた神の一人子イエス様を拒みました。それどころかますますイエス様を殺そうとするようになったわけです。なぜ彼らはイエス様が神から使わされた方であることを信じなかったんですか。イエス様なんて言われました。彼らは御言葉を心に留めていないからという。もし御言葉を理解するならば、神の言葉である聖書を理解するならば、イエス様が神の子キリスト、罪からの救い主であることは明らかです。最後に39節から40節を一緒に朗読しましょうか。一緒に朗読します、はい。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。 それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。第一の証言はバプテスマのヨハネでした。イエス様を見て彼は見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そのように証言しました。第二の証言はイエス様の技そのものがイエス様が神と等しい方であることを証言していました。第三の証言は父なる神が証言なさいました。でも誰も聞いたことはありませんでした。聞いたことはないけれども神はご自分の御心をずっと語ってこられました。どのようにですか？旧約聖書において預言者たちを通して神はご自分のことをずっと語り続けたわけです。それが書かれたのが聖書なんです。聖書は神の言葉です。旧約聖書、新約聖書は1500年以上の歳月をかけて40人以上の人たちが聖霊に動かされて書かれたものです。第二テモテの3章の16節に聖書はすべて神の霊感によるものであると書かれています。聖書はすべてとあります。聖書は部分的にではありません。部分的に神の言葉であるのではなく、聖書は創世記から黙示録まで神の言葉です。聖書は何を証言しているのか。イエス様が神の子、キリスト、救い主、罪からの救い主であることを証言しています。旧約聖書は39巻あります。それは救い主が来られます、キリストが来られます、そのことを予言していることが旧約聖書なの。一言で言えばそれです。旧約聖書は罪を犯して全人類を救うために神が約束を与えて、女の子孫から救い主を使わす、この約束から始まって、具体的にアブラハムにそのことが伝えられ、そしてアブラハムの子孫から救い主がお生まれになること、そのことが予言されて、そしてキリストの誕生からその生涯、十字架、復活、すべてを収めることまで予言されているのが旧約聖書です。新約聖書はその約束の救い主、キリストが来ました、旧約聖書は来ますと予言をして、新約聖書はその予言の通りに救い主が来られましたということが書かれているのが新約聖書なんです。予言の通りにキリストは聖霊によって処女の胎に身ごもりました。予言の通りにキリスト多くの御業を行われ、人々を憐れみ示しました。予言の通りにキリストは共に裏切られ、異邦人に引き渡されました。予言の通りキリストは十字架につけられ、予言の通りキリストは死人の中よりよみがえられました。キリストに関する旧約聖書で予言されている300以上の予言がすべてイエス様において成就しました。イエス様の時代には私たちが手にしている新約聖書はまだ書かれていません。文字となっていませんでした。ここでイエス様が聖書と言われたことは旧約聖書のことです。ユダヤ人の宗教指導者たちは旧約聖書をよく知っていました。彼らは旧約聖書の中に永遠の命があると思うので、その聖書を熱心に調べました。しかしその聖書はイエス様なんて言われました。私について証言しているのですよ。聖書はイエス・キリストについて証言している書物なんです。主人公はイエス・キリストなんです。テーマは救い、永遠の命なんです。それが最もこの分厚い聖書が1500年以上、40人以上の著者によって聖霊に動かされた人たちが書いた一番大切なこととして私たちに伝えているのは、罪からの救い、そして救われて永遠の命を得ることなんです。私たちがこの地上で、成功するとか裕福になるとか幸せになるとか病気が治るとか、そういうことを最も大切なこととして教えていることではありません。生き方を教えているわけではないわけです。 もちろん聖書を読めばそのヒントはたくさん書かれてますから祝福なんですけれども、しかしどんなにその祝福を受けたとしても、もし永遠の命、罪からの救いを受けていなければ、神の国に入らなければ、永遠の命がなければ、あなたの中にそれを持ってなければ、その確信がなければ、全く全てのことが無駄になってしまう。彼らは、この宗教家たちは熱心でした。永遠の命を彼らを持ちたいと願っていた。それで熱心に聖書を学びました。しかし最も大切なことを彼らは見落としていたわけです。最も大切なことに彼らは欠けていました。永遠の命を与える方が、永遠の命そのものが、神の言葉そのものが形となって人となって来られたのに、その方が自分たちの前で教えをし多くの御業を行ったのに、彼らはその方を拒むわけです。神を冒涜してる。ますます彼らはイエス様を殺そうとしたわけです。しかし聖書はイエス様が神の子キリストであることを証言しています。それはキリストを信じて全ての人が永遠の命を得るためなんです。それなのにっていう40節、彼らはその命を、永遠の命を得るためにイエス様のもとに来ようとしませんでした。彼らは聞かなかったんですか？そうではなかったわけですね。彼ら聞いたわけですよ。だってバプテスマのヨハネが証言したわけで、彼らも人を使わしたわけですね。バプテスマのヨハネなんて証言したんですか？身を世の罪を取り除く神の子羊であると証言したわけです。しかし彼らは彼の証言を拒みました。では彼らは見なかったんですか？いいえ、彼らは見たわけですね。イエス様がなさる多くの御業を彼らは見たわけです。そして今この時にも五章においては38年間もう歩けなかった寝たきりの人をイエス様が瞬間に癒すのを彼らは見て、安息日だったので怒って、そして神と等しい方であることを証言したので、彼らはますます殺そうとするようになったわけで、彼らは見ても信じなかったわけ。また父なる神もイエス様が神と等しい方であることを証言なさいましたが、彼らは御言葉が心にとどまっていなかったので信じることができませんでした。聖書はイエス様が神と等しい方であることを証言しています。彼らは聖書を読まなかったんですか？そうではなかったわけですね。誰よりも熱心に聖書を読み、熱心に聖書を調べたわけです。研究したわけですよ。しかし彼らはイエス様を聖書の約束しているメシア、救い主、キリストだとは信じませんでした。結局彼らは信じられなかったのではなく、これだけ証言されて証明されているわけですから、言葉だけではなくして御業において聖書において素直になって心を開いてそれを学ぶのであれば、当然イエス様がその方であることは明らかなんですが、彼らは信じなかった、信じられなかったのではなく、彼らは信じたくなかったわけです。認めたくなかったわけです。受け入れたくなかったわけです。なぜですか？一章でヨハネが言ったように、彼らは光よりも何を愛したんですか？闇を愛したって言いましたね。光よりもキリストよりも闇、罪を愛したわけです。もっと好きなことをやりたい、やりたい放題やりたい、生まれながらの人です。みんなそうなんです。罪の性質です。神から離れた人は霊的に死んでますので、当然やりたいことをやって何が悪いんですか、 私の人生なんだし、私の自由じゃないですか。誰もそのことを止めることダメです。私はやりたいことをやるんです。自分の道を行きます。自分の欲に従ってそれを満足させようとする、それが生まれながらの人の性質なんです。神の教えに、聖書の教えに聞きたくありません。罪を楽しみたいわけです。彼らは罪を愛しました。口先では神を信じていると言ってました。聖書もよく知っていました。知識はあったわけですが、それなのに罪からの救い主であるキリストを信じなかった。命を得るためにイエス様のもとに来ようとはしませんでした。彼らのうちに命は、永遠の命はありません。なぜですか？命を与えるキリストを信じなかったからです。イエス様はここでご自分のことを強烈に拒んでいる彼らにずっとそのことを説明なさっている。彼らを招いているわけですが、彼らはずっと拒み続けるわけです。そして最後はこの方を十字架につけます。しかしそれは神が私たちを罪から救う方法でした。私たちを裁く代わりに神は御子に罪を負わせ、そして預言の通りに異邦人に引き渡され、ローマ兵によってイエス様は十字架につけられますけれども、三日目に死人の中によみがえるわけです。このキリストを信じる者は誰でも罪が許され、永遠の命が与えられます。イエス様はご自分で神と等しい方であると証言なさいました。イエス様の証言だけではありません。バプテスマのヨハネも証言し、イエス様の御業もそのことを証言し、父なる神も証言し、聖書そのものもイエス様が神と等しい方、神ご自身であることを証言しています。あなたはその証言を受け入れるでしょうか。聖書の証言はキリストは神であるということなんです。神ですから私たちを罪から救うことができるわけです。私たち自分で自分を救うこと誰もできません。罪から救うことができる方は罪のない方しかできないわけで、罪のない人なんてどこにもいないわけです。宗教は人を救いません。救うのは神ご自身なんです。神が人となって来られたお方、この方が罪からの救い主、罪を取り除く神の子羊、私たちの救い主、主イエス・キリストなんです。あなたはこの方を信じたでしょうか。心の内に持っているでしょうか。永遠の命の確信はあるでしょうか。イエス様を信じたのであれば、あなたのうちにも永遠の命はあるんです。それをしっかりと持っていることをよくよく理解することなんです。それでこのヨハネは繰り返し彼はそのことを書いているわけです。彼がこの福音書を書いた目的は、私たち永遠の命を持つためなんです。どのように持つんですか。イエス様が神の子キリストであることを私たちが信じることによって、もうすでに持っていることを理解させるために、繰り返し繰り返しこの福音書の中で書いているわけです。私たちはしっかりと目を覚ませて、覚まして自分がすでに持っていること、これから獲得するわけではありません。信じたのであれば、もうすでにあなたのうちに永遠の命があるということなんです。そのことを日々私たちは思い起こしましょう。永遠の命はすでにあるんです。豊かに与えられているんです。獲得していくのではなく、もうすでに持っているんです。すでに持っていることを私たちが感謝しながら、いろいろな問題起こりますけれども、そこに私たちがいつも戻っていくならば、どんな問題が起こったとしても、健康の問題、経済的な問題、 家庭の問題、人間関係の問題、いろんな問題ありますけど、将来のこともいろいろ悩むでしょうけれども、しかし永遠の命が与えられていることを私たちはいつも思い起こして、この与えてくださった神に、キリストに信頼して歩むならば、すべてのことに勝利して主に信頼して前進していくことができます。主に感謝して私たちは日々生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちにすでに永遠の命を、御子イエスキリストを信じることによって、あなたの恵みによって与えてくださり、ありがとうございます。どうぞ私たちはいつも与えられているこの恵みを覚えて、あなたに信頼して日々歩むことができますように、今週も主が私たち一人一人をどうぞ守り導いてください。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。アメン。